を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
この番組はつながりの芽を育てる酒井博さんの提供でお送りいたします。こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの勝木陽子です。岡田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私もこのコエラボさんで番組を始めてどれぐらいなのかな、まだ1年にはなってないんですが、その間にもどんどん番組が増えて、でスタッフさんの数とかいろんなことをやってくれる方も、私同様いろいろ増えてきているような感じがするんですが、
そうですね、メンバーも増えたし、あとインタビューしてくれる方も増えたし、番組もそしてどんどん増えてきているので、どんどん組織として大きくなってるなっていう感じしますね。
なんかそういう、こう、まあ私も自分で言うのは何なんですけども、インタビューの人って割と個性的な方が多いし、アートワークされる方はね、そのアーティスティックな方も多いと思うので、いろいろ大変だと思うんですが、交流会とかそういったことされてるんですよね。
そうなんですよね。10月にもですね、ポッドキャストの配信している方中心にお声掛けさせていただいて、で、集まって、ちょっと、この、番組の公開収録ということで、特別ゲストをお呼びして収録した回も、やってみたりとか、あとはお互いの発信者同士、ちょっと、お話しできる機会もということで、テーマを決めてですね、で、グループに、まあ3グループぐらいに分かれて、主に自分の意見だったりとか、そういったところを伝えていただいて、ちょっとディスカッションしてもらう時間作ったりとかして、ちょっと、お互いの発信者どんな方がいるんだろうということを交流できるような機会を作ったんですね。それが結構盛り上がって、皆さんいろいろいいお話いただいて、シェアもしていただいたりとかして、また、集まっていろいろやっていきたいねということで、12月はリアルでお会いしてやってみようかなということも考えてます。
それまではオンラインでやられていたんですね。
そうですね、8月にも一度やって、でオンラインでやって、そこから今回10月やった時ももっと人数が増えて、開催できましたし、あとそこからですね、やっぱりもっといろいろな、なんか横のつながりも作りたいということで、ゲストに、出演する方募集してますみたいな感じでおっしゃってて、なんかお互いコラボで発信しましょうっていうような、そんな取り組みも生まれたので、なんかどんどんどんどんポッドキャストの輪が広がってるような感じがして、すごくいい感じでしたね。
素晴らしい。1たす1が2じゃなくて、もう3とか5とか10とか、こう、すごく集まって大きな力になっていきそうな感じですね。
そうですね。
はい。楽しみです。さあ、岡田さん、今回のテーマは何でしょうか？
は
い、
今回はですね、先ほどお話したように、やっぱり組織がどんどん大きくなってきたので、最近は組織のことをすごく私自身が考えるようになってきたので、まあ、それに関わる組織のパフォーマンス向上で鍵となる要素、こちらについてお話ししたいと思います。
興味深いです、これは。
はい。私自身、会社員の時から、プロジェクトマネージメントといって、プロジェクトをまとめる立場で、いろいろ、プロジェクトを進行してきたんですけど、やっぱり今も、だんだんと組織が大きくなってくると、そのプロジェクトマネージメントでやってきた経験はすごく生きてるなというふうに感じるんですね。まず、その組織で、何かやる、時には、まあ、ルールだったりとか、そういった規範を、ね、やっぱ作っておいて、まあ、こういうことでやっていきますよっていうような方向性を示してあげることはすごく重要だなと思っているので、まずそこを、作っていく。そして、どういったところが評価されて、これはやってほしいこと、これはやってほしくないことっていうことも明確にして伝えることで、で、ちゃんとできたことを評価するような制度を、そういったことも作ることって大切だなと思って、まあ、そういったまず仕組み作りは結構気をつけてやってますかね。
そしてなんかそれが、なんていうのか、方向性を示して伝えていただけるっていうことも大事ですよね。
そうなんですよね。何がいいかっていうのをやっぱり伝えないとわからないですし、一回だけだとなかなか理解もしづらいと思うので、何度も何度も繰り返しながら伝えていくっていうことも大切かなと思います。そして、いろいろな作業が発生するときに、この人じゃなきゃできないっていうような、属人化になっていくのも、実はあんまり組織としては良くないかなと思うんですね。その人が辞めちゃったりとか、何かあった時には、本当分からなくなるので、 もちろん頼ってるのはいいので、まあその人に、頼り、がちになるんですが、あんまりそこが、頼りすぎてしまうと、まあ、組織としてはちょっと弱くなるので、他の方もできるような、そういった仕組みにすることも私自身は大切かなと思ってます。はい。あ
こ
と
れ、属人が絶対その人に聞かなきゃいけないことと
は、
かって結構あるじゃないですか。
そうです
その
ね。
文章にしたりと
はい。
かっていうことなんです
そうです
か？
ね。文章にして残したりとか、手順書とかマニュアルにしておいて、他の人ができるように。もしくは、それを、教え合って、お互いできるようにしておくとか、なんかそういうふうな工夫の仕方はいろいろあるんですけど、この人だけじゃないとできないっていうことは、ちょっと危険になるかなと思いますね。うん。
どう
なん
して
か、
もね、その人がやったら早くでき
はい。
るので、その人に頼っちゃうって
ね。
部分ってあります
あ
よ
りますけ
ね。
どね。
は
うん。
い。
だから、それを避けるようにする。そしてですね、あとは、その何かお願いするときは、その権限と、それに対する責任っていうのは、私はセットになるものなので、もちろん権限を渡したら、そこに対する責任もしっかり持ってもらって、この人はやりきっていただくっていう。なんか、そういうふうにしてバランスをとっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。
権限だけを与えるとか、責任だけを取らせるということではなくて、ちゃんとバランスを取るということですね。
そうですね。はい。それでですね、私自身もやっぱりいろんなところで、もうそれこそ交流会のリーダーやったりとか、去年も何度かこの番組をお伝えしましたけど、PTA の会長をやったりとか、マンションの、理事をやったりとか、なんかそういったところもやりながら、少しずつ経験を積んでいって、まあこういったところも、まあ、いろんなところをやってみないと、こういったリーダーシップっていうのはなかなか身につかないと思うので、皆さんもぜひそういった機会があれば、ちょっと手を挙げて、チャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。
確かにそうですよね。
はい。
とりあえずやってみないと、ね、
なかな
成
か。
長もできないです
そう
から
なんですよ
ね。
ね。はい。
はい。そういった意味では PTA 会長なんて結構お
はい。
すすめかもしれないで
そう
す。
ですね。ぜひ皆さんにもね、喜んでいただけるので、やってみていただければなと思います。
はい。ということで、今回は組織のパフォーマンス向上で鍵となる要素についてお伝えしました。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。岡田さん、今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は子供の強みを引き出すためのコーチング講座をご紹介したいと思います。
はい。
はい。ね、やっぱり子供のね、子育てしてる方なんかだとすごく気になる話題だと思うんですが、皆さんね、それぞれ個性のあるお子さんいらっしゃると思うので、じゃあどうやってその強みを引き出したらいいんだろうって、子育てしてる時って迷うことって多いんじゃないかなと思いますけどね。
はい。なんか先ほどの組織のパフォーマンスの話もなんかちょっと子育てに通じるなって思いながらちょっと聞いていたんですけれども。
そうですよね。ありますよね。やっぱり、人を育てていくっていう意味だと、社員の方も、それこそ子育ても、なんか似たような面はあるんじゃないかなと思いますね。
そんな風に感じてしまうほど、やっぱ子育てっていろいろ悩みが多いので、この番組は本当にためになりますよ
そうで
ね。
すね。だからどうやってそうやって強みをまず理解するのかっていうところから、やる気を引き出すにはどうしたらいいのかとか、どうやって可能性を、子供の可能性を、広げていくといいのかっていうところを、まあ、コーチングやってらっしゃる、方から、いろいろお話もいただくので、本堂さんはそういった、いろいろコーチングも勉強しながら、お話しいただけますので、ぜひこういったところから参考にして、ね、子育て、頑張っていただきたいなと思いますね。
はい。ということで、今回は子供の強みを引き出すためのコーチング講座をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は、つながりの芽を育てる酒井博さんの提供でお送りいたしました。
声を思いを世界中に届ける。声